サムエル記第2、セカンドサムヨ、7章、チャプター7、18節から21節、18 through 21。第2サムエル記の7章の18節から21節をまずお読みします。ダビデ王は主の前に出て座していった。神主よ、私は何者でしょうか？私の家は一体何なのでしょうか？あなたが私をここまで導いてくださったとは。神主よ、このことがなおあなたの御目には小さなことでしたのに、あなたのこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人に対する見教えなのでしょうか？ダビデはこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうか？神である主よ、あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の御言葉のゆえに、そして御心のままにこの大いなることのすべてを行い、あなたのしもべに知らせてくださいました。はい、私たちは、この先週マタイによる福音書を、読み終えました。でイエス様はダビデのことを呼ばれていましたね。このダビデの子というのは、実はマタイによる福音書の一章の一節の初めの言葉になっています。日本語の聖書では、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図となっていますけれども、実際はダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図となっていまして、ダビデの子なるイエス・キリストということです。で前回の学びでお分かりになったかと思いますが、復活されたイエス様を女たちが、また弟子たちが礼拝したというところで終わったところを覚えておられるでしょうか。礼拝するというのは主権者、権威者、すべての栄光を持っている王に対して行うものなんですよね。まあ、私たちその感覚はなかなかわからないかもしれませんけれども、なぜかといったら、まあ、王様っていうかね、天皇陛下はいらっしゃいますが、そこまでしないですからね、全然。そのように、なかなか礼拝がわからない。あ、そうそう、タイの兄弟がね、説教するとね、ものすごいリアルなんですよ。もう彼らは、もう王様が来ると、もう誰も話さない。そしてもう、こういうふうにやったら見向きもしない、目を合わせることも一切しないでですね、ひれ伏す。というふうに、ぐらい、この王政というものがですね、どういうものかがわかるんですけれども、礼拝を受ける、ということが最後になっていたんですね。で、そのダビデの子と呼ばれたイエス様の父祖が、父がダビデなわけなんです。ですか？で、このダビデの生涯を、この今朝見ていきたい、ダビデの心を見ていきたいと思っています。まあ、実は、カルバリーチャペルの、このリーダーたちの奥多摩でのリトリートのテーマが、ダビデ、神の心にかなう人、というものなんですね。ものだったんですね。サムエル記の第一の13章の14節にこう書いてます。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられると。ですね。このように、このダビデが、A man after God's heart。ですね。神の心にかなうと。神の心を英語で言ったら、この after って言ってますから、この追っていくみたいな、そういう意味合いがある言葉になっています。ダビデの元々の意味は、この愛されているっていうね、beloved。ダビデの、言葉ですね。その愛されているっていうの、 この愛を知っている人、神の愛を知っている人、愛を受けている人、そしてその心を持っている人、ということなんですね。で、今日見ていく箇所はですね、どういう心かと言いますと、神の恵みに圧倒されている心と言ってもいいかもしれません。神の恵みに圧倒されている心。英語で訳したら何だろうね。The heart in awe of God's grace かな。わかんないね。Overwhelmed by God's grace かな。そういう心を見ていく。ですけれども、自分の家が、ダビデの家系が、を神が確立してくださることを、この示されてですね、で、その恵みに圧倒されている祈りなんですね。ダビデは礼拝する人でした。ダビデの特徴、王なんですが、彼は自分が、なんですかね、自分自身が王を持っていることを知っていました。彼は人々を統治、イスラエルの民を統治していましたが、自分自身が統治されるものであることを知っていました。礼拝をする人であります。サウルから命を狙われていた生活が、このサウルが死んだことによって終わって、でその後でサウル家とダビデ家の内戦が、7年ぐらい続きましたが、まあ、それでサウル家の方のイシュボシェテが死んで殺されてですね、それによってイスラエルの人々たちがユダのところにやってきて、このダビデのところにやってきて、あなたが全イスラエルの王ですと言いました。でそれでダビデはヘブロンにいたんですけれども、そこからエルサレムに移って、そしてそのエルサレムをダビデの町、自分の町としてそこから治めるわけなんです。エルサレムがその時以来イスラエルの都となりました。でダビデがその王位について初めに行ったことが何か、まあ、私が子供にですね、このノアが洪水が引いて外に出てくるときに初めに行ったことは何って言ってね、日曜学校というかこの子供たちに教えたことがありますと、みんなね、何やりたいって、1年以上ね、ずっとね、あの箱の中にいて、箱舟か中にいて、どうする、遊びたいよねとかね、なんかいろいろだけど、礼拝したんだよって、生贄を捧げたんだよって、こういうんですよね。ダビデはですね、神の箱をエルサレムに運んでいくことを始めたんです。神の箱というのは幕屋の中で、この至聖所、一番この奥のところに、聖所の中で最も聖なるところですね、そこに、置いていったものであって、蓋が贖いの蓋とか、あるいはなだめの蓋、これは純金でできていて、ケルビムという御使いが礼拝をしているような姿で掘られているわけなんです。でその箱はですね、実会の、この神様が書かれた石の板がありまして、それで契約の箱とも呼ばれますけれども、その蓋の間です、ケルビムの間から、私は語ると神が言われたんです。つまりそこに神の御座があることを、この、まあ、表していて、そこから神が語ってくださるということを表しています。神がそこにおられることを表している、その象徴的なものが神の箱だったんです。でこれを、イスラエルの民は、この祭司の家の安置していました。なぜかというと、かつてペリシ人によって奪い取られてしまって、でそれから、神様が、まあ災いを送ってですね、ペリシ人の町に、それで、自然に戻ってきたんですけれども、それからはですね、このずっと置かれていたんですね、この祭司の家のところに アビナダムかな、確か置かれて、いました。でですね、そこから彼が自分の町に箱を移動させたんです。なぜでしょうか。それはイスラエルの国が、イスラエルの民が神の御臨在を中心に生きてほしいと願ったからです。神の御臨在のところにが真ん中にあって、でダビデ自身がそこから統治をしますけれども、統治をしているのは神なんだと、統治をしているのは神であって、私も神を礼拝するんだということを通してですね、イスラエルの民も、あ、ダビデ王様が神を礼拝しているのであれば、私たちも神を礼拝するというふうに導きたいと願ってですね、その神の箱をエルサレムに持って行ったわけなんです。よくよく考えると、イスラエルの民がアラノの旅をしている時もですね、宿営の真ん中には神の幕屋があったんです。そこに雲の柱と火の柱が立っていまして、そして、この朝起きてですね、この天幕を、この開くとですね、雲の柱があるわけですよ。だからもうすぐに神が真ん中におられるということを意識することができたわけなんです、ね、リトリートでですね、三藤さんと同じ部屋で、ね、寝てるんですよね、三藤さんってあの西東京の牧師ですけれども、朝起きるとですね、もう彼のが朝早いのでもうどっか行っちゃってるんですけども、もう彼の布団があるわけですよ。でいつも教会のね活動でね、会ってる人ですけれども、もう起きた時からね、なんかあの教会の活動じゃないけれども、なんか不思議な気分ですよね、いつも私的な空間と教会っていうのを分けているわけなんだけれども、分けてしまっているわけですけれども、そうじゃなくてね、起きた時からもう兄弟姉妹がいて、そして、あ、もうここ分かります、神がおられるっていうことをこう意識せざるを得ないわけなんです。で、そういう神様の臨在の中に人々を導きたいというのがダビデの願いであって、私たちもこの御霊によって神の宮とさせられている教会が、私たちの目的は何かといったら、神を臨在を知ると、神がおられるということを、住んでおられるということを知るわけなんです。普段はなんかいろんなことをやっているから、なんかあのねえ、なんかああとかって思うこともあるかもしれませんけれども、なんか調子悪いなとかって思って、こう礼拝、あのイエス様の、ね、前に来るとですね、本当見方が間違ってた、もうこんな世界が、これが本物であってね、あの私の見方っていうのがなんか本当に勝手な思い込みだった、分かってくると思うんですよ。これが聖女の中に入るということであって、神の御臨在の中に入るということです。でこれをダビデは、ね、情熱として持ってました。でしばらくして、この周りの国との戦いも収まってきてですね、落ち着き始めた時に、ダビデはふっとこの天幕、このテントの中にある神の箱を見たんです。自分は杉材で作られてる、杉のこうきちんとした木で作られてる、ね、あの杉材で作られてる家に住んでいたにもかかわらず、なんていうの、みすぼらしい天幕の中に神の箱があって、それで彼は、こんなことであってはいけないと、私がなんかあたかも偉い王様であるかのようになって、それで神様がこの幕の中にいるなんていうことは一体どうなのかということで、友人であって預言者であるナタンにですね、この言ったんですね、その話を。そしたらナタンが、それは素晴らしいということで、あなたが心に思っていることをもうことごとく行っていきなさいと、主が共におられますからとこう言ったんですね。で意気投合したのはいいものの、神様が夜にナタンにお語りになったんです。ダメだと、このダビデが 私の家を建てるっていうのに私は同意してないということをナタンに言われたんです。それよりも主がダビデを愛していて、彼が自分のために家を彼が神のために家を建てるんじゃなくて、神がダビデのために家を建てると、ダビデ家を作り、また神の神殿を作るということを約束されたんです。で、ここまで長く話しましたが、要はダビデの主を愛する、主のために何かを行いたいという情熱は素晴らしいですが、けれども主は、神はダビデの主に対する行い以上に惜しみなく豊かな恵みを降り注ぐ方に興味があったんです。私たちの神はキリストにあって惜しみなく恵みを注ぎたいと願われている方なんです。もう一回言いますね。私たちが神のために何かをしたいと願っていく以上に、神がですね、私たちのために私たちを愛してやまなくて、そしてもっともっと良くしていきたいと願われている方なんです。まず主はナタンを通してダビデに対して、私がいつ家を建てなさいと命じたのかとこう言われるんです。私は荒野において幕屋の中に住んで彼らと共に旅をしていたんだとこう言われるんです。その大きなこの神殿をね、神の建物を作るということをいつ命じたのかと。私は幕屋の中、あのシンプルな幕屋の中にいることを私は命じたけれども、家なんていうことは言っていなかったんだよ、こう言ってるんです。で、これとっても大事ですね。神はへりくだった方なんです。神は荒野の旅にあって、そこで何かできることというのは限られていて、そして移動しなければいけないような不便な状況の中にあって、彼らができる範囲の中でご自分の栄光を表す幕屋にしてくださったんです。幕屋ですよ。幕屋っていうのはつまり布切れで幕で、もうちょちょちょちょってこう作るものですよ。ある意味でこの建物、私たちありますけど、それよりもずっとみそぼらしいですよ。タッタッタッってこうテント作るようなもんだから。でもその中に私は住むと神は言われて、そしてご自分の栄光をいっぱいに表すことができるお方なんです。神様はシンプルで素朴で純朴って言ったらいいかな、わかんないけど、シンプルでその簡素って言ってもいいかもしれませんが、そういう私たちが本当に用意できるもの、捧げることのできるものの中にご自身の栄光を表してくださるんです。こういうものがなければこの神様はこの何ですか、臨在されないと言って、一生懸命私たちが頑張る必要はないんですね。今あるものを捧げていくことによって、そしてご自分の栄光を表して、だから5つのパンと2匹の魚もそうですけれども、たったそれだけのもので5000人の青年男子に、この、満腹にすることができる、そのすごい技を行うことはおできになるじゃないですか。イスラエルっていうのはまあ、大阪弁になっちゃうけど、影響しょぼいってなんだ、みすぼらしいって言ったらちょっと言い過ぎだね、かっこよくない、かっこよくないイスラエルの民ですよ。はっきり言って世界史の中でイスラエルの歴史なんて勉強しないでしょ。ちょこっとバビロン保守でね、あれバビロンが絡んでるから出てくるだけであってですよね。そして、キリスト教も小さな群れ を通して本格的なことが行われます。ローマが公認してね、それでキリスト教が政治的にもいろんな意味で力を持ったんですけれども、そこに本質は全くないんです。例えば今でさえですね、日本人の人たちはこの欧米の宗教だと思ってます、キリスト教が。けれども統計的にですよ、さっきも迫害のところ見せましたけれども、統計的に今プロテスタントで最大の信者を誇っているのはアフリカなんです。その次にアジア、その次に中南米なんです。ヨーロッパにもアメリカにも多いですけれども、今や中国のクリスチャンだけで、おそらくアメリカのクリスチャンがもっといるんじゃないかとも言われているわけなんです。出てこないでしょ、出てこないよ、統計に目立たないでしょ。神の国っていうのは幕屋の中に住まれる神様のような感じです。へり下ってます。だからイエス様が、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますということです。そして次に神が言われたのは、ダビデを羊の番をしていたところからイスラエルの君主にしたということをお語りになっています。そして君主にしただけではなくて、周りの敵を滅ぼしてくださって大いなる名をダビデに与えると。だからダビデの名声が広がるわけですね。実にダビデが生きていた1000年後の間にも、このイスラエルの中でダビデの子っていうね、メシアに対してこのダビデの名が大いなるものとなりました。そして今民は今までおじげづいて、このいつ敵から襲われるかもしれないという中に生きていた中で、安心して暮らすことができるようになったということも、神様が、このナタンを通してダビデにお語りになっているんです。でこれまでがダビデに神様がしてくださったこと、ダビデも知っていることなんですね。けれどもさらにですね、神は将来に対してダビデにこれを行うと約束されたんです。それが12節から16節までなんですが、それを読んでみたいと思います。 Verse 12 through 16読みますね。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにとっつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼の神父となり、彼は私の子となる。彼はが不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ダビデが王となっただけではなく、世継ぎの子が王国を立て、その王国が常しえまでも固く立つと神様が約束しておられます。そしてその、子が、この神殿も家を建ててですね、そして、彼が、罪を犯したならばこの彼を懲らしめるけれども、サウルは取り除かれたけれども、あなたの王位は決して取り除かれないと、ダビデ家は永遠に続くんだということをここで話しておられるわけなんです。でこのことをですね、これ複雑なんですけども、彼の子であるソロモンによってある意味で一部は実現してるんですが、それだけじゃないことがわかります。ソロモンが生まれた後に、彼は王国を確かに確立させ、神殿も建てました。けれども彼は晩年に、心がダビデのようには 神と一つになっておらず、離れてしまったことが書かれています。全く一つにはなっていなかったと。偶像礼拝もしてしまったんですね。でそれから王国が分裂し、そしてダビデの王座というのはバビロンによる捕囚によって途絶えてしまいました。だからソロモンによって必ずしも実現したわけではないんですね。その先があって、それがキリストご自身であるということが、ダビデはこの神の言葉を聞いて分かったんです。でこの約束に基づいて、例えば預言者イザヤは9章において、ね、男の子が生まれる、そして子が与えられるですね。でその方が永遠の父であって、力ある神であって、平和の君であるってね、この約束が与えられていて、エレミア書にもですね、このように、このダビデの王座に、この正義の王が立てられるということが書かれてまして、正義が確立して平和が確立するということをこの預言者が語っている箇所があります。そしてゼカリア書を読みますと、その方が神殿を建てると予言されています。6章の12節と17、3節。彼にこう言え、万軍の主はこうおっしゃられる。見よ、一人の人よ。その名は若枝。彼は自分のいるところから目を出し、主の神殿を建てる。彼が主の神殿を建て、彼が意向を帯び、王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、二人の間には平和の計画があると。このように語られて、そしてマリアに対して御使いガブリエルが、マリアがこのメシアキリストをこの身ごもるということを告げられるわけですね。こう言ってます。ルカの1章の30節。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。まさにここでこのダビデに神が言われたことが、あなたの子にそれが実現するんですよとガブリエルに言われたわけなんです。そして今は過渡期って言ってもいいかもしれませんけれども、御霊によってですね、この今私たち自身が神の宮であると人たちによって語られています。聖霊がおられることによって私たちが神の宮であって、そして私たちが心を合わせてイエス様の名によって集まっているときに、主がそこにおられて御言葉を語ってくださるんですね。皆さんが今ここで御言葉を聞いています。で、私の語っている言葉の説得力ではなくてですね、聖霊ご自身によって語られるわけなんですね。そしてイエス様の栄光がはっきりと見えるようになって、それそのものが神殿であり、私たちが祭司なんだというふうに聖書では言っているわけなんですけれども、イエス様が再び戻ってこられて、イエス様ご自身がエルサレムに立たれて、そしてそこに神殿を作ってくださるという千年間の王国の予言もあるわけなんです。こうやってダビデに対する神様の約束が実現するんですよ。はるか先、今からでも先の話までダビデに語ってくださった神様なんです。どうですか、ダビデの身になってみたらもう何も言えなくなっちゃうと思うんですよ。というのがさっき読んだ祈りなんです。18節をもう一度見てください。 Verse 18。 神主よ、私は何者でしょうか。私の家は一体何なのでしょうか。あなたが私をここまで導いてくださったとは。エッサイという家ですね、何か由緒ある家系でも何でもなく、自分自身は羊飼いです。どうしてここまで導いてくださったのか。全く祝福を受けるに値しない、この栄誉を受けるに値しないものが、なんでこんな大きな祝福と栄光を受けているのかという恵みの豊かさに圧倒されているんです。今、パウルじゃなくてダビデは。 パウロもですね、似たようなことを話していて、こう言ってますね。イエス様に会った話をしてるんですけど、第一コリントの15章の8節から10節ですね。1 Corinthians chapter 15:8-10。最後に、月足らずで生まれたような私にも現れてくださいました。月足らずで生まれたってわかりますよね。未熟児ですよ。ね。そのような私にも現れてください。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものですってこういうの。迫害者なんです。どうですか？他の兄弟にね、姉妹にね、ちょっとなんか傷つけるようなことをやっただけでもちょっと心痛いでしょ？彼は殺したかもしれないんだよ。同じ兄弟姉妹を。だからこういう負い目を彼は持っていて、使徒と呼ばれるに資格は全くないと。しかし続けて読むと、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですと。全く使徒と呼ばれるには値しないけれども、最も使徒たちの中で多くの働きをし、それが全部神の恵みなんだと、このように言っているんです。この天と地をお作りになられた方が、皆さん一人一人に心を止めておられて、そして詩編の139編のところを見ますと、なんとまだ赤ん坊っていうか、お母さんのお腹の中にいて組み立てられている時から、神様は良いことをお考えになって、いろんなことをお考えになっておられて、そして生まれてから今に至るまでのその思いの総計ですか、全部の思いを合わせたら海の砂よりも多いっていうふうに書いてあるんですよ。しかも罪を犯し、咎を犯し、主のそのことを思ったら、もう前に出てくることできないじゃないですか。あまりにも恥ずかしくて。しかしキリスト者として立てられている、ものすごく大きな恵みです。人がへりくだるためには、何か罰を受けて、なんかその高ぶりをですね、こうなんていうかな、壊さないとね、懲らしめないとダメだというふうに私たちは到底と考えてしまいがちですけれども、本当の意味のへりくだりっていうのは、神に愛されているっていうことが本当に分かった人に与えられます。ダビデの名前が愛されているものっていうことですけれども、本当にこれほどまでに愛されて恵まれているんだということが分かった人こそが、悔い改めてへりくだることができる。全く受けるに値しないものが、それでも大いなる恵みを、憐れみを注がれて、正反対の働きを行うことが許されているということ、ところにへりくだりがあります。そしてそれだけじゃなくて、19節を見ますと、これからのことで圧倒されてるんですね。彼は神主よ、このことがなお、あなたの御目には小さなことでしたのに、あなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいましたと、この常しえの国をキリストにあって確立する約束を与えられたということで圧倒されているんです。皆さんも圧倒されなければいけないんです。なぜかって言ったら、これは一言ではないんです。ダビデだけではなくて、キリストにあるものもキリストにあって神の国を受け継ぐようにされているからなんです。エペソ人への手紙の1章の7節を見ますと、キリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛にあって、ごめんなさい、そこじゃないや。1章の10節と11節だ。 ごめんなさい、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められたのです。世界のものが一切キリストのもとに集められる時がやってくるんですね。一切のものですよ、一切のものですよ。そして集めた後に、はい、お前たちに渡すよって受け継ぐようにさせてくださった。あらかじめそのように定められているんだよ。キリスト者っていう言葉を聞いた時に、これを持ってください、御国を受け継ぐんだっていうことなんです。お前ダメだダメだっていつも私たち教育されてますから、ダメだというのがへりくだりだと思ってます。それがダメなんですちょっとね、祝ってくださいいい意味で祝わなきゃダメです。俺は愛されてるんだよって、ね、ちょっとこうもなっちゃいけないけどね変わらない罪人が恵みによって立っているっていうことで、ね、さっきの一体私は何なんでしょうっていう、それとコンビで今話聞いてくださいよ。でもですね、こういう話、以前もね、この説教団からお話ししましたが、明治時代に伝道者で木村清松という人がいました。で、彼がアメリカの教会での説教の奉仕の後にナイアガラの滝に連れて行かれたんです。で、その案内していたアメリカ人が、こんな大きな滝は日本にはないだろうってこう言ったんですね。ちょっとバカにしてるね、ちょっと頭にくるね、この言い方ね。で、言い返したっていうかね、彼はすごく純粋な人でこう言ったんですよ。このナイアガラの滝は俺の夫さんが作ったのだ、俺の父ちゃん作ったんだよってで、お前はインディアンの子孫か、アメリカインディアンのね、ずっと先住民のね子孫かとか言って、いや違う違う違う、私のお父さんは天と地を創造された神である。私はクリスチャンとなってその子供とされた、故にこの滝も私の父天のお父様のものなんだってこう言ったんだ。どうですか、ナイアガラの滝を見て俺のお父さん作ったんだ、これだけ余裕しゃくしゃくなんですよ、私たちの信仰というのは。ねえ、貧乏根性捨ててください俺これしかない、私これしかない、やめてお前この人ちょっとまずいんじゃないっていうぐらい、俺金持ちなんだよね。そうなんですよ、だって御国を受け継ぐんですよっていうのはそういう意味なんです。だからダビデがもう何て言えばいいか分からなくなるくらい圧倒されたっていうのは他人事じゃないんですよ。私たちもそうで、で次に、主よ、神主よ、これが人に対する見教えなのでしょうかと、ここでダビデが言っているんです。人に対する教えじゃないですよね。普通ね、こういう話っていうのはね、もう事業が成功してトランプさんみたいにね、成功してなんか不動産をたくさん持ってね、ナイアガラの滝もなんかいろいろとこうなんかやって、そこをなんかなんか清正財団じゃないけどさ、なんかこうなんかわかんないけど資金でこう集めて、そこを自分の土地にして、でこれが人の教えじゃないですか。何にもやってないものがナイアガラの滝を自分のものにできるんですよ。アマゾンを自分のものにできるんですよ。なんかすごい金鉱がたくさんあるね、なんかわかんないけど鉱山も自分のものなんですよ。何にもないものが。そしてトンでいる方が貧しい者たちに仕えるっていうのも人の教えじゃないですよね。羊飼いであった何でもないものがこれほど前でされたと同じように、イエス・キリストは何でもない弟子たちのなんと足を洗ってくださいました。 しもべの仕事です。当時は人に対する身教えなのでしょうか。そして20節で、ダビデはこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうか。神である主よ、あなたはこのしもべをよくご存知です。言葉を失いましたですね。何を加えればいいのかわからない。でもダビデはですね、この縦事が好きでね、これね、縦事が好きで、そして彼は礼拝にそういう楽器を使った賛美を導入したんですよね。でなぜかといったら、天国においては楽器が使われているんで、何らかの形で、どうしようかって黙示録に書いてるからですね。で彼はそういうのをやって、そして詩編においてはその感情の火種になる、心の火種になるようなところを言い表すですね、この言語化している、言葉に表すことのできる能力っていうか、この才能を持ってたわけですよ、詩編を通して。どうですか、詩編を読んで、あ、こんなことまでこれをよく言えたもんだなってね、本当自分こう読むだけで自分の祈りにできるような、本当にそういう、そこまでの人が今言い表せられなくなっています。言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っていますと、これペテロが言いました。第一ペテロの一章の8節です。魂の救いを得ているから、私たちは、言葉に尽くせない喜び、unspeakable joy ですね。で、この上何を加えてっていうのがね、これがすごいいい訳ですね。ダビデの神理解はナタンを通して、この言葉を通して一気に深まったんです。彼はダビ神の恵みをもちろん知ってました。サウルから逃れていた時に命を救ってくださったのは神であられて、そして今このように、サウル家からですね、ダビデ家に王位が移ってですね、そして統一イスラエルの王とさせてくださったというところ、こういう神がいつも助け救ってくださったということを彼はよく知っていて、そして神様に対して本当にですね、いろんなことをしたいって、この恩を返したいと思って、それでこの神の箱をですね、エルサレムに持ってってですね、そしてこの杉材で自分が住んでるけれども、ここに神様の素晴らしい家を建てたいっていうふうに、このようにして思った、お返しをしたいと思ったんですけれども、彼が知らなかったのは、お返しができないほど神様は圧倒して恵みを注ぎ続けるってことなんです。神の恵みは無尽蔵で豊かであって、私たちはただ受け取ってありがとうございますとしか言うことができない、ひれ伏してその中に佇むことしかできない存在であります。私たちが何かを神のためにして、神が何かをしてくださるという世界は全くないんです。神の圧倒的な恵みをもって祝福してくださり、私たちがその恵みの中でへりくだることしかできない。神を恐れかしこみ、神から命じられたことを喜びをもって聞き従っていくことしかできないんです。そして神のしもべとして喜んでお仕えして、この神の広い心を持ってね、今度は他の人々を見て仕えていくことのみなんです。どんなに価値のない存在、罪ある存在でも愛は変わりません。放蕩息子のようにですね、あれほど本当に放蕩したのにかかわらず、息子の特権が与えられて祝福されたと同じように、私たちも愛の対象です。その愛にとどまってください。とどまるときに聖霊の働きによって思いや心が清められます。その愛の中に休むときに、その愛の心で、愛で心が溶かされていくんです。問題は心なんです。パフォーマンスじゃないんですよ。パフォーマンス、心、ハートなんですよ。で、溶かされるとね、周囲の人たちをキリストの心の広さで見ていくことができるようになります。 自分がどれほどとんでもな人間かって分かればね、憐れむことできるでしょう。でもどれほどとんでもかって分かるためには、神様の素晴らしい恵みとか愛とかを知らないと分からないんですよ。最後に20節に、あなたはご自分の御言葉のゆえに、そして御心のままにこの大いなることのすべてを行い、 あなたのしもべに知らせてくださったと。これ2つのこと書いてますけど、御言葉のゆえにっていうのは真実ですね。神様が約束したことは必ずそれを行ってくださるということ。そして御心のままにっていうのは、これは心ですね。神様の心、自由に恵みを注いでくださるその心であるわけです。私たちの方に選ばれた理由っていうのはないんです。神にしかないんです。もうよく質問を受けます。この回のリトリートにも受けました。なんで例えばイスカリオっていうのユダが退けられて、そしてペテロは悔い改めてね、行くことができる。なんかコツっていうか、なんかこう、神様に、ってね、どうすればいいのか。で、僕答えました。私たちの方に理由がないって。神の方にしかないって理由は。神が慈しんだっていう理由しかないです。ペテロを。御心のままに。大いなることのすべてを行ってくださいました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたのこの素晴らしい、この恵みを今日は知ることができましたが、主よ、どうか私たちが何かを行うよりも、この圧倒的なあなたの愛に浸っている時間を作ることができますように。主よ、私たちがその愛に満たされて、それゆえに心を人々に開いていって、神に仕え人に仕えるものとしてくださいますように、聖霊の力をお与えください。お願いいたします。聖霊の愛を注いでおられるあなたに敏感になることができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。